皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第174回の放送です。先月10月は半ばまで真夏のような日もあれば、一気に冷え込んだ日もありましたね。例年よりは気温が高めのようにも感じますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。11月はまだ暖かい日差しを感じられる日もありますが、冬至に向かって夜の時間が長くなっていますので、気がつくと夕方ということも多いですよね。今年中にやろうと決めたことをまとめたり、来年に向けて計画していくのにもこの時期の夜は最適なのかもしれません。さて、10月には5年ぶりに父の生まれ育った場所でもある福島に父と一緒に行ってきたんですけれども、親戚周りをしたりですね、ゆっくりしたんですけれども、福島市内は山に囲まれた盆地でもありまして、比較的近くに山が見えるんですね。改めてその新鮮さを感じました。僕自身はおそらく子供の頃から数えると10回以上、多分20回ぐらいは福島に行っているものの、実は観光はきちんとしたことがないんですね。ですので時間を作ってもっと福島のことを知ってみたいなというふうに思いました。ところで今いい季節ではあるんですけれども、最近いろいろな方に運動した方がいいよと言われてまして、何か体を動かすことをやってみる時期なのだろうかと、そういった気持ちにさせられています。本当にいい時期なので、運動を始めるとしたら今がチャンスなんですよね。冷えを防いだりとか免疫力を高めるのにも楽しくできる運動を考えてみたいと思っています。ここで朗読公演のお知らせです。来月の11月23日土曜日に、目黒のコーズイープピアノラウンジさんでピアノを弾きながらの朗読をいたします。会場は午後5時50分、開演は午後6時の予定で、詳細は SNS などで分かり次第ご連絡をしたいと思います。朗読がメインのイベントになっていまして、様々なお話をお楽しみいただける場になっているかと思います。さてですね、毎月手のひらに注目してですね、お話をしているんですけれども、皆さんは手のひらのどの部分に目が行きますでしょうか。それぞれ特徴のある手のひらをね、皆さんも持っているわけなんですけれども、色とか大きさ、そしてラインで注目する場所がそれぞれにね、皆さんあると思います。今回は小指の下で手首に近い場所に注目したいと思います。この場所なんですけれども、ここというのはですね、世界をどのように見るかという知覚ですね、知覚力を表している部分なんですね。そしてとても大事なスタート地点というふうに考えられています。どのように世界を見るかによって、思考、物の考え方とか感情が決まってくるんですね。そして想像力、これはクリエイティブな方の想像とイマジネーションの方の想像、両方なんですけれども、その想像力とも関わりの大きい場所だと言われています。皆さんの手のひらはね、どのような表情をしていますでしょうか。時々眺めてみるといいんじゃないかなと思います。続きまして、モーメントオブトゥルース、真実の瞬間という意味のコーナーです。心に響く言葉をご紹介します。今回の言葉は、未来を信じて進み続けるです。目標を立てて向かう道のりの中では大変なことも多かったりしますよね。現在の先が見えない社会の中では、毎日を穏やかに過ごすのが難しかったりすることも多いかもしれません。その中でも未来を希望を持って信じ続けることは大きな原動力になると思います。大変なこともね、その過程で学んだり気づいたりすることも多いと、そういうふうに考えて正しい道を歩み続けることが大事ですよね。 それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはヨガインストラクターの誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
はい、もう素敵な声なんですよね。
ありがとうございます。
はい、まず誠さん自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ヨガインストラクターをしております誠と申します。よろしくお願いします。
はい、
はい、
どういった場所でされることとか多いですか。
はい、今は、はい、インスタグラムを中心に、うん、フィットネス動画を配信しているので、はい、とうん、あとは、まあ、身近な人たちを集めて、
はい、
イベントやったり、う
ん、はい、
ちょうど先月からあと、自主企画でイベントもスタートさせたところでございます。はい、
そうなんです。あのね、はい、あの誠くんのヨガのヨガにね、僕もお伺いをさせていただいておりまして
ありがとうございます。
本当にね、毎回素敵な時間を、もう楽しいし、体をね動かすのがあんまりこう得意じゃないというか、慣れていないので、でもそんな僕でもすごく楽しくヨガのレッスンをね、
ありがたいです、
はい、していただいていて、もうなので今日いろいろヨガについてね、はい、お伺いしたいと思うんですけども、はい、お
願いします。
はい、まずヨガって今ではね、だいぶ日本でも広まってきていると思うんですけれども、はい、やっぱりまだ馴染みのない方も結構一定数いらっしゃると思うので、そうです
ね、はい、
ヨガってどういうものなのかっていうのを、はい、まず教えていただけますか。
はい、ヨガ自体は、うん、歴史はめちゃくちゃ古くて、
もうだ
いたい、まあ、4500年ぐらい前から
すごい
やられていることで、うん、まあ、日本に入ってきてというかは、
うん、
まだその、まあ、ブームみたいなところで言ったら、うん、まあここ数十年かなみたいなところもあるんですけど、海外で言うと、うん、まあ、老若男女、
うん、
はい、いろんな方が気軽に始められるものとしてやられてるんですけど、なんか日本だと割とこう、
う
ん、敷居が高いというか、
そうそうそう
ね、割とこう美に対してというか、
うん、
こう女性が、
はい、
美意識高い人がやるみたいなイメージがあるかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そこをこう僕なりにうまくこういろんな人が体験できるものになったらなと思いながら始めた感じですね、
うん、なるほど。いや本当に、はい、初心者、僕のような初心者でもスーッと入っていける感じで、なんか初めてやっぱりヨガってどんなことするのかなとか、うん、体硬いんだけどとかね、はい、思ったりするんだけど、
はい、
すごく気持ちがいいし、はい、なんか非日常を感じられるというか、
はい、
うん、そしてその後の爽快感がね、
はい、
また何とも言えなくて、
はい、
うん、素晴らしいなと思ったんですけど、
はい、
そのヨガによってもたらされる効果というか、
はい、
どういう特徴がありますか。
はい、いろいろあると思うんですけど、うん、僕がそのヨガのレッスンをする中で、
はい、
重きを置いているところとしては、
はい、
まあ、リラックス効果がこう感じてもらえたらいいなと思ってますね。
いや感じられました本当に
、はい、
そうだよね、リラックスすごいするよね、
はい、
うん、
ちょっとよりフィットネス感の強いパワーヨガみたいな、ちょっと筋トレに似たようなヨガとかもあるんですけど、まあ、僕自身そのあんまり得意ではないので、
うん、
体動かして汗かくみたいなそんなに得意な方ではないので、どちらかというとこう本当に寝る前にもう一度やりたくなるようなリラックスヨガを中心にやっております。
なるほど、
はい、
本当になんかこう体のこう緊張が取れたり、はい、力入ってるのが抜けたりみたいなね、
はい
はい、そういう時間でしたね。そしてもう本当に誠くんのその誘導してくれる声がもう心地よすぎてスッとね、
いやありがたいです、うん、そう言っていただけると。
寝てしまう方とかもいるのではないかという気持ちよすぎて、
はい、いらっしゃるんじゃないでしょうかとか、
うん、ね、はい、本当になんかね、あのすごく、まあ、もちろんこう体に負荷もちょっとはかかるけれども気持ちがねいいし、はい、あなんか体を使ってるなみたいなね、
はい、
感覚を楽しめて、
はい、
あのこう、まあ、ちゃんと順序立てて、はい、体がこうまた現実に戻ってくるようなね、はい、感覚に導いてくれるんだけれども、はい、そのなんか目覚めみたいなね、
はい、
そういったところまですごい気持ちよくて、
いや嬉しいです、言っていただけると。
もうすでに今からね次回が楽しみなんですけど、はい、あのそういったねヨガとのヨガと誠くんの出会いはどんなところにあったんですか。はい、
ヨガインストラクターとしての活動もしながら、
うん、はい、
あの洋服のデザインの仕事もしておりまして、
うん、はい、
そのヨガウェア、うんうん、ヨガできる時の服のデザインをするというお仕事できっかけがあって、
はい、そうなんだ、
はい、で、はい、ヨガを一回もやったことないのに、うん、ヨガウェアのデザインできないなと思って、
うんうん、
一回体験してみようと思ってやったら、
はい、
あ結構僕好きかもと思ったのがきっかけですね。
そうなんだ、
はい、
おで、まあ、その好きという部分がどんどんこう、はい、なんていうのかな、教えるっていうところにも行ってみようかなみたいな。
そうですね、深く学びたいなとかいろいろ思って、
うん、
まあ、せっかくだったら教えられるぐらいになりたいなと思って、うん、そのヨガのスクールに通ったっていうのがきっかけですね。
じゃあそのヨガウェアのお仕事が来たきっかけがあったから今こうしてね、はい、
そうですね、
うん、
はい、
あそうなんだ、
はい、
じゃあやっぱりヨガをやってみることによってこういうウェアだといいなっていうところが
出てきましたね、より。
うん、はい、そうだったんだね、
はい、
いやますますなんかいや奥深いなと思ってそうでしたか、はい、はい、まあ、そのヨガはねすごいその大好きなヨガを通してどんどんこう伝えていきたいことってありますか。
はい、まあ、皆さん忙しく日々働かれてると思うんですけれども、はい、その頑張らなくていいんだよみたいな、ヨガの中でもその人と比べないとか、
はい、
無理しないみたいなところがあるんですけど、うん、なんかそういうのを、まあ、ヨガを通して、
うん、
無理しない、頑張らなくていいんだよ、自分で自分のことを褒めてあげるみたいなのをなんか日常に活かせてもらえたらなと思います。
なるほどね、
はい、
現代人が忘れがちな、
はい、
ね、まあ、両極端ですよね、あの忘れちゃう人もいるし、
はい、
逆のパターンもあるので、はい、まあ、そこが本当にいい塩梅でね、
はい、
うん、なるほど、いやついついねやっぱりこう比べちゃうこととかもね、はい、世の中だとあるので、
はい、
そこ忘れて、まあ、その自分が自分らしくあるっていうところが ね、
そうですね、
大事だよね、
はい。
じゃあ今後、まあ、ヨガに関してやっていきたいことってありますか。
はい、まあ、ちょっと冒頭で言ってたような、
うん、
こう割と女性がやるようなイメージみたいなところがあると思うんですけれど、
はい、
もう男性ももちろんそうですし、
はい、
小さいお子さんから、まあ、年配の方までこう幅広く、うん、まあ、気軽に始められるものとして、
はい、
より浸透していくきっかけが僕自身で作っていけたらなと思っております。
もうすでにね一歩も二歩も、ね、踏み出してるもんね。
まだまだです。
いやもうこれからもどんどんねそれをつなげてね、はい、いろんな方に体験して味わっていただけたらね、はい、素敵だよね、はい、そんなもう本当に誠くんはもう多彩で、まあ、ヨガ今日はねヨガについてフォーカスしてお話をしていただいてるんですけれども、
はい、
先ほどね、ちょっとちらっとおっしゃっていただいたように、はい、洋服のデザインもされているし、
はい、
もう一つクリエイティブなねあのこともされてますよね。
はい、 3人のボーカルユニットで、
はいはい、
サウンズクロスという略してサンクロという音楽活動もさせていただいております、
はいはい、実は今 BGM でかかっている曲もね、はい、サウンズクロスさんの
曲
なんですけれども、はい、あのそして誠くん実は今回初めての、ね、ゲスト出演じゃないんですよね。
そうなんです、
はい、
その前回はそのサンクロとして、はい、そう3人で出演させていただきました、
うんね、
はい、
本当にその時もありがとうございました。そのサウンズクロスさんの、はい、としての活動の中でもねあると思うんだけど、はい、そのヨガとサンクロの接点とか共通点とか、
はい、
なんかこう重なる部分っていうのなんかあるのかな。
そうですね、うん、あのヨガのインストラクターの資格を取るんですけど、はい、まあ、その時に、まあ、実際にお客さんを想定した、
はい、
あのなんていうんですか、ロープレみたいな指導のロールプレイングみたいなのをやるんですけど、はい、その時になんかこう人前に立って何かをするっていうところとか、うん、
はい、
あと、まあ、サンクロの活動でも、まあ、歌の歌詞を覚えるとか、うん、振りを覚えるとかあるんですけど、
うんうん、
そこがこうヨガのレッスンの中で の、
はい、
このポーズをやった後にこのポーズをする、その後にこのポーズをするみたいな一連の流れを組み立てて考えるとか、はい、まあ、ポーズが綺麗とかそういうことではなくて、
うん、
なんかこうより効果が得られるようにこうポージングをするみたいなところとかも、はい、まあ、振り付けをダンスをやってるところとかと結びついたり、
うん、はい、なるほど、
つながるなと思ってますね。
いやすごいな、今めちゃくちゃ納得したというか、はい、本当共通点すごいと思って、はい、
まあ、一本のちょっとライブをやってるかのような感じというか、
いや本当パフォーマンスでもあるよね、はい、
起承転結をつけるみたいなところもそうなんですけど、ヨガでも、
はい、いや、そしてお客さんも引き込まれていくっていうところも同じだなと思ったので、はい、それはすごい発見というか、
はい、そうです ね、
ね、
やりながら、
はあ、
共通項結構あるな
あるね
思いました。
そしてヨガからまた今度サンクロの活動にもそれが生かされるというかね、
はい、
わーすごい
と思います。
いやすごい、これはちょっと今おおって感激しました。
はい、
はい、まだまだねヨガのことやサンクロさんのことをね、はい、お聞きしたいんですけれども、ここであの音楽のコーナーに行きたいと思います、
はい、
今日はねせっかくなのでそのサンクロさんのね、は
い、
曲をご紹介、はい、していただきたいんですけれども、
はい、
何という曲を今日は聞かせていただけるでしょうか。
ハラヘリズムという曲でございます。
可愛いタイトルでは
い、
はい、それではサンズクロスさんでハラヘリズムお聴きいただけます。
祭りだわっしょい、お腹の時計は正確だから、踊り出す前に深呼吸してさ、みんなで読み合うのさ、集まるのさ、手を囲んで大事な言葉
さ、
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 両手合わせていただきます。
さあ刻め僕もリズム、
サウンズクロスさんでハラヘリズムをお送りしております、
はい、
いやすごい素敵な曲だと思いながら
ありがとうございます
リズムに乗っちゃう感じで、
はい、
この曲はどういう時にできたんですか？はい、
まあ、メインとなるシングルの曲は、うん、まあ、わちゃわちゃボーカルユニットという、うん、ことでやらせてもらってるんですけど、なんかこう、はい、みんながハッピーで楽しめる曲にしたいなということで、うん、まあ、この曲はまあお祭りとかカーニバルみたいなのをイメージしていて、はい、そのお腹が空くことの大切さとか、はい、まあ、お腹が空くことの意味みたいなのをなんかポップにこう表現しているというか、お腹が空くついてもうご飯食べられるってすごい幸せなことだなとか、
う、うん、
っていうのを、ね、なんか分かりやすくポップに表現してます。
いやすごい素敵だいやちょっとヨガとも通じるかもと思いながら聞かせていただきました、はい、それでは、CM の後朗読のコーナー、そしてトークを続けていきたいと思いますので、後半もお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月様々な朗読をお届けしておりますけれども、今回も、前回の続きですね、お送りしていきます。うさぎ一家に居候をしている熊の兄弟と鴨の橋ゆるのお話です。前回は団らんというような感じで、熊が作った、熊のミニオンが作ったプリンを食べたんですよね。そしてそのプリンがとても美味しかったということで、終わっているんですけれども、ただですね、ゆるが夜中に起きた時に、眠れなくて起きた時にミニオンのね声がするんですよね。何か電話でひそひそ話している、ちょっと怪しいなみたいなところで前回終わっていました。それでは今日の部分をお楽しみください。こんな夜中に電話しているだなんて、一体誰と？ゆるは寝つけるどころではなく、ますます目が冴えてしまいました。考えすぎてしまい、結局ゆるは、その夜一睡もできませんでした。数日後、うさぎの奥さんは、朝から何やら大掃除をしています。うさぎの奥さんはゆるを見つけて言いました。おはよう、ゆる。あのね、今日からミニオンが何日かお休みだから、ゆるもお掃除を手伝ってね。
もちろんです。
ゆるはそう答えながら、そのことを事前に知らされていなかったことを少し悲しく思いました。
なんでミニオンは教えてくれなかったんだろう。
そう思いながら、ゆるは庭の手入れをしました。家の中の拭き掃除をしました。ミニオンが休暇に入ってから1日、2日と日が経ち、あっという間に10日が経とうとしていました。明日はゆるの誕生日。ゆるはミニオンとお祝いをしたいと思っていましたが、それも諦めていました。はい、本日の場面をお送りしました。はい、ゆると、まあ、うさぎさんと、まあ、クマ、今日はねミニオン出てきてませんけれども、はい、いかがでしたでしょうか？
気になりますね、続きが
ねえ、なんか
誕生日も近いってことは
ね
えみたいな、なんか
ねえ、どうしちゃったんだろうっていう、はい、ねえ、はい、そしてね、クマのミニオンは誰と電話してたのかが、うん、今日は
ね
明かされなかったから、
はい、
一体どうなってるんだろうとね、
寝不足になるぐらいだ
考えすぎちゃって ね
そうですよ ね大丈夫かなみたいな、
ねえ、はい、あのゆるもきっと心配すぎちゃってると思うんですけど、まことくんのヨガ受けた方がいいですよ ね
ゆるにも参加してもらいたいです
ねはい、お聞きいただきありがとうございました、はい、 さてですね、あの東京ネットラジオのゲストページに、本日のゲストの誠さんのプロフィール、そして、インスタグラムへのリンクが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。これはヨガのインスタと、はい、サンクロさんのね、はい、インスタと両方ありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います、
はい、お願いします。
はい、近々サンズクロさんのライブとかイベントとかは何か決まってますか？
はい、まず一つ目が11月の9日土曜日に、はい、立川のタクロス広場という駅前の広場で、はい、ツートンクラウンさんという方の主催で、はい、うん、フリーライブをやらせていただきます、はい、あともう一つが、12月の21日土曜日に、はい、サウンズクロースカリークリスマスということで、カレーを食べつつミニライブも楽しめるというサンクロらしいクリスマスパーティーを開催します。
お、
はい、
年末も楽しみな。
そうです ね、
ね、
はい、
はい、カリークリスマスなんだ、
はい、
はい、そして、まあ、サンクロさんのインスタでもいろんな情報は見れたりするのかな。
はい、そうです、
ね、ですのでね、今後のライブやイベントはね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、
します。
はい、それではね、またトークを続けていきたいんですけれども、はい、ここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。はい、本日ね、誠くんが大事にしている言葉とか心に留めている言葉をね、お聞きしたいんですけれども、
はい、
何をご紹介していただけるでしょうか。
はい、僕自身が社会人1年目で、はい、先輩に言われた一言が、
はい、
やっぱなんかずっとこう頭に残ってて、自分自身もそれを心に留めながら日々働いてるんですけど、
はい、
忙しい時こそ、うん、笑顔でいなさいって言われて、まあ、なんでかっていうと、忙しいとやっぱり表情もこう固くなったりこわばったりしてて、こう周りが心配してこう話しかけようにもちょっとなんかこう話しかけづらいオーラが出てちゃったりとか、忙しいを理由にちょっとイライラしちゃう自分になったりとかすると思うんですけど、それを笑顔でいることで大丈夫って気遣ってくれたりとか、自分が笑顔でいることでこう自然と心に余裕が生まれたりとか、冷静になれたりとかするなっていうところで、そういう風に先輩に言われて、それはもう今ももうなんか忙しくてわーってなった時に、あ、違う、ダメだ、笑顔でいいよって思ってます。
とても大事だし、すごい、いや本当に日々ね、すごいペースが速くなってるから、
はいはい、
とても大事なことだよね。
はい、
紙に貼っとかないとっていうのね。いやでも本当にそのなんかその様子を見て、ね、それぞれ周りの人もね、やっぱ受け答え方も変わってくるし、全体の雰囲気もね、変わってくるので、ヨガの時もよくね、皆さんの顔があってね。
そうそうそうそう、あ、でも確かにそれもあるかもしれないですね。
あるよね、うん、
言います
ね。そこでの、そこで笑顔になった途端、なんか雰囲気も一気に空気が変わるし、なんか体も柔らかくなるような感じがあるので、
はい、
とてもヨガにも、はい、日々の生活にも大きく、ね、はい、役立ちますよね。
はい、
うん、いや本当に素敵な言葉をありがとうございます。
僕自身の言葉ではないですが、
いやもうこれは多くの人が分かっているかもしれないけど、はい、ついつい忘れてしまうというか、
そうですね、
ね、目の前のことに追われてしまいがちだったりすると思うので、
はい、
とても大事だよね。
そうですね、
はい、いやもうありがとうございます。
はい、
ね、でももうすぐね、年末なんですけれども、
はい、
来年やってみたいことってありますか？
わあ、来年やってみたいことですか。
うん、
まあ、そのヨガのイベント自体も、実は先月そのなんていうんですか、フリーのお客さんをこうネットでこうチケットを販売して、
は
い、
うんうん、
いついつやるんで来てくださいねみたいな募集をしてやるのが先月初めてだったので、
は
い、ま
あ、
ちょっとその回数をどんどん定期開催じゃないですけど、
うん、
増やしていきたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
ますますね、ヨガでリラックスリフレッシュする人がね、はい、増えて、
はい、
楽しみな、
はい、増えてもらいたいです、
ね、まあ、僕自身もまた行かせていただくのを楽しみにしています。
ぜひぜひお願いします。
はい、でも時間があっという間なんですけど、うん、はい、本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
なんか 久しぶりの、しかも一人でラジオ収録、うん、ラジオに出演させていただくってことがなかったので、うん、ちょっとドキドキでしたけど、一人だからのこの開放感も味わいつつ楽しませていただきました。
ありがとうございます、はい、なんかヨガを受けているような感覚でのことくんの、ね、声を聞いたり、いや、はい、お話を伺ってました。
はい、
ね、ぜひまた、ね、遊びに来ていただけたらと思いますので、
ぜひぜひお願いします。
今後とも、はい、ヨガも含めてどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、本日のゲストはヨガインストラクターの誠さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に癒された30分間で、僕自身が一番ヨガを受けたような感覚になっているんじゃないかなと思いました。さて、エンディングは今月のピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。実は僕はですね、先月初めてお味噌作りの体験をしました。自分の手で豆や麹をこねていく作業は本当に新鮮でね、なんか子供の頃を思い出すような時間でした。発酵食品は体にもね、とても大切ですよね。きっと昔はどのお家でも手作りしていたのかなと、そういうふうなことを想像しました。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。